しい釣りとかってさ、もっともっと行きたいなと思わない、うん、
めちゃめちゃ思うよ。シーバス始めてもう10年ぐらい経ったけど、飽きたってわけじゃないんだけど、もっといろんなこと経験したいなと思って。
そうそうそう、まあ、東京もさ、まあ、メインな魚って言ったらそりゃクロダイとかシーバス、まあ、ルアーフィッシングにおいては、まあ、ターゲットになるかなって思うけど、餌釣りとかでもさ全然楽しめるじゃん。まあ、そういうのもあったからさ、この前テナガ釣り行ったよね。テナガエビ
行ったね。
そう、あの日、まあ、夜ミックと行ったんだけど、前日に俺実は同じポイントでテナガエビ狙いに行ったんだよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだけど、まあ、人がすごく多くて釣り竿を確保するのがまあ大変だったっていう、まあ、シーズンだしね。あと
混むんだ。へえ。
そう、めっちゃ混んでて、やっぱ手軽にさ始められるから、結構子供たちとかファミリーで来てる人多いんだよね。
俺もう真夜中に行って誰一人としてやってる人いなかったから、やっぱ昼間混むんだね。
そうで、次の日にそのミクと夜さテナガエビ釣りに行ったら、まあ全然テナガエビやってる人誰もいなくて、
うん、
まあ、やりポイント選び放題みたいな感じだったよね。
ポイント選び放題だったけど、暗くてどこやればいいか分かんないっていうのもあったね。初めてだったし。
そう、
夜に行ったの失敗だったかってちょっと俺思ったんだけど
確かにあの日ほら YouTube も撮ったじゃん。
撮った。
だから余計にさ、うん、昼間でもよかったかなとは思ったんだけど、あの日もさ行っちゃうてながみたいな感じで行ったじゃん。
そう、乗り出た。特
に準備もせず。
うん。
なんか、行きがけにさ、なんか、釣り具屋さん寄ってさ、仕掛け買って、そっからまた車走らせて、テナガエビ釣りに行ったよね。まあ、詳細は動画を見てほしいんだけど、ショーノートに貼っとくんで。はい。まあ、2匹釣れました。
そういえば、あの、テナガエビ。なんか2匹だとさ、食べるにはちょっと心もたないじゃん。
うん。
だから次釣りに行くときまで飼えばいいんじゃないみたいな。生態もわかるし、ねえ、次釣れたとき、超過プラス2になるわけじゃん、釣ったら。
そうだね。
それで持って帰って飼うみたいなこと言ったけど、あれどうなったの？
あ、知りました。マーレスコープ FM。始まります。
This is Marvelscope FM. Marvelscope FM.
こんばんは。 Marvelscope FM ポッドキャスト、今回のテーマはタチウオ釣りです。岸から狙うルアー釣りを中心に、基本的な知識と実践的な知識をまとめてみたのでお話ししていきます。
実はタチウオ釣りたい欲みたいのはもう去年から結構芽生えてて、あのちょくちょく有名な場所に行ったんだけど8連敗です。
なんかあれだよな、タチウオは本当苦手って言ってたよね、いつも。
すごかったよ。もう本当に一番美味しいタイミングだったなと思ったのが、あの最初の2回目で両サイドバンバンかけてんのに俺だけ釣れてないのね。
あ、そうなんだ。
意味わかんなかったの、あれ。辛かったな。
原因気になるよね、なんでだろうってね。
まあだから今日はあのタチウオ釣り勉強して実践に備えようかなと思います。
はい。まあタチウオは、まあ、知ってると思うんだけど、まあ、銀色の細長い体と鋭い歯を持った魚で、まあ、でかくなって最大 1.5 メーターぐらいまで成長しますと。で、夜になると立ち泳ぎをするという特徴的な行動があって、幽霊魚という異名もあります。
立ち泳ぎ、なかなか印象的ですね。
そう、見た目の美しさとは裏腹に餌に対してかなり凶暴な性質を持ってるから、 獲物を襲うときは下からこう何度もバイトして最終的に食べて、釣りではその当たりのことを前当たりって言って、それを待ってから合わせないと乗らないっていう、そういう魚ですね。
そうなんだ。へえ、なんか面白そうな釣りだな。一回もかけたことないの悲しいな。早くそれ体験したい。
注意点として釣れた後の取り扱いがかなり重要で、まあ、タチウオってさ、すっごく歯が鋭いから素手で絶対口元は触っちゃダメで、フィッシュグリップ、これで頭部をしっかり固定して、プライヤーで針を外すっていうのが基本になります。
隣で釣った人の太刀を見たことあるけど、やっぱりあれ鋭くて危ないよなって感じはすごいするね。
そう、まあこの後話そうと思うんだけど、その歯が鋭いから、まあ、結局ラインのところもしっかり考えないといけないよっていうのは、まあ、この後話しますと、
うん、
で東京湾は基本的には1年間通して釣れますと。狙い時としては、まあ、朝夕方のマズメジ、ここの時間が一番タチウオにとって活発する時間。
あー確かに、なんかあの俺が通ってたところも夜になったらみんなテクテク帰ってって、あそういう魚なんだなと思った。
そう、特に夕方から夜にかけての時間帯、例えば日没後から9時くらい、もしくは夜明け前の1時間程度が一番釣果が出やすいって言われてるね。
でもなんかすごいマズメだけ狙えばいい魚だから、例えば夏場だとさ、もう昼なんて暑くて釣りしてらんないじゃん。
そうね、
夕方ちょっと涼しくなったら、あじゃあそろそろ太刀魚行くべっつって行って釣りするみたいな、結構人間の生活リズムに合った魚だな。
そう、だからピンポイントでその時間にその釣れる場所に移動して釣るとかっていう釣り方もできるから、変に粘るような魚でもないっていうことだね。でただ時間も今話したんだけど、潮の動きっていうのもとっても重要で、満潮前後の上げ潮、水深が増した時、この時に、まあ、イワシとか、まあ、ベイトが岸寄りに集まってくるから、タチウオもそれに合わせて寄ってきますと。だから干潮時で潮が止まっている時は反対に反応が鈍る傾向があるということですね。
そうだね、今じゃあ潮汐表見てみるか。この日がもうそろそろ暑いんじゃないかって。
そうだね。
6月10日の大潮、17時53分に満潮です。こういうことだよね、きっと。
そうだね。その、日の入り、
うん、
タイミングで、やっぱ満潮が重なる時間は、まあ、簡単に言ったら、シーバスのバチみたいな感じかな。
そうだよね。でも、うん、シーバスのバチって、ちょっとでも明るい時間に満潮来ちゃったらもうゲームオーバーって感じはあるよね。
ああ、そうだね。そこの時間はだいぶシビアだよね。一回撃沈したもんで。
ちょっと悲しかったな、あれ。
うん。で、まあ今回のテーマである岸からの釣り、おかっぱりのルアー釣りについて、まあ、これから説明していきます。主に使われる釣法は2つで、ワインド釣法とショアジギングです。ワインド釣法は専用のジグヘッドに細身のワームを装着し、ロッド操作で左右にダートさせることでタチウオを誘います。
ダートっていうのはルアーをこうジグザグに動かすことだよね。
そう、ロッドをこう、まあ、しゃくって煽ってで、まあ、ジグヘッドの形状によって、まあ、左右にこうダートしてくれるから、まあ、それを使ってやる釣りのことで、でショアジギングっていうのはもうあって、その場、40から60グラム程度のメタルジグを使って遠投して広範囲を探る釣り方 でこれジャークとかタダ巻きとかを駆使してタチウオを狙う釣りです。
あ、俺がタチウオ釣りに挑戦した時に一番状況がいい時、左に3番目ぐらいの釣り人がメタルジグで、一人だけメタルジグでやってて、でも60センチぐらいのマダイ釣ってたもんね。
そっちの方がいいな。 全然そっちの方が嬉しいんだけど俺。
なんか違くねと思ったけど、
うん、
なんか羨ましかったな。
その人は太刀を狙って投げてたのかな。
いや一応剣見つけてたから。
ああなるほどね。
そう。
ラッキータイ、ラッキーマダイってことだね。
そう。でどういうタックルがいいの？
基本的には、まあ、シーバスロットで全然いけちゃうんだけど、やっぱ太刀を専用ロットっていうのもあるから、それが適してますと。だいたい8から10フィートで、ルアー負荷がまあ40グラム背負えたらいいかなっていう感じで、リールについても2500番から4000番くらいのスピニングリール、P15 を巻いて、でリーダーはフロロカーボンがおすすめで、これは20ポンドから30ポンドくらい。その先にワイヤーリーダーを接続しておくと、鋭い刃でも切られにくい仕掛けができるっていう感じだね。
刃で切れちゃうもんね。
そう。まあ、そういう方もとっても重要で、ワインドの場合は、ロッドを小刻みに動かして、ルアーをダートさせて、時々フォールを入れる。ジグはワンピッチジャークやリフト&フォールで探ってきます。
どのくらいの速さがいいの？
あんまり速すぎちゃうとダメで、タチウオはゆっくりとした動きとか間のあるアクションに反応する傾向があるみたいで、実際はただ巻きでも十分釣れるかなと思います。
まあ、とりあえず周りの人の動きを真似するのも一つ手だね。
そう、まあ、釣れないなって感じたらレンジとか、まあ、ルアーの種類を変えたり、あとは、まあ、ルアーのねジグからワームに変えたり、ただ巻きしてみたり、スピード変えてみたり、日によって表層から中層とか、まあ、ボトム近くまで行ったりとか変化するんで、釣ってる人の、まあ、レンジとか見てやるのが一番手っ取り早いかもしれないですね。
そうすればいつか釣れるってわけだね。
このチャプターではもう一つの代表的な重宝、餌釣りについて紹介します。ショアからタチウオを狙う場合、餌釣りには浮き釣りと引き釣りの2種類があります。
浮き釣りっていうのは、電気浮きを使う夜の釣りって感じするよね。夜に釣り場行くと、夏場なんて、ね、電気浮きがいっぱいあるもんだから、あ、ここ空いてる、ここ空いてないっていうのが分かりやすくて、あれ、他のアングラーから見ても便利なもんなんだよな。
その通りです。電気浮き仕掛けは夜釣りに適してて、視認性の高い電気浮きを使って当たりを取ります。仕掛けは電気浮き、重り、ハリス、針という構成で、ハリスには太めのフロロカーボンかワイヤーを使用します。
餌はどんなの使うの？
餌はキビナゴのイワシの切り身が定番で、光と匂いの両方でタチウオにアピールできる餌だから、棚を中層から表層あたりに設定して漂わせるのが基本。
やっぱ夜釣りだと太陽がない分、視覚と嗅覚に訴えるって感じなんだね。
そう。そして電気浮き釣りは、浮きが沈む前にタチウオが餌のこう先端をかじる、いわゆる前あたりっていうのがあって、その際に焦って合わせてしまうと、まあフッキングしないので、完全に浮きが沈み込んで消えるまで待ってから合わせるのがコツ。
電気浮きの釣りも面白そうだな。
ね、まあ冒頭でも言ったけど、手長の時も夜やった時、ね、電気浮きではなかったけど、ライトで照らしながらね、浮きが沈むのを見て釣ったっていうのがあるから、そういうイメージなのかな。ちょっと全然ジャンルとか違うけど。
あの時もケミあった方がいいよねって話してたよね。
そうそうそうそう。まあ絶対それが正しいんだろうけど。一方で引き釣りという釣り方があって、天野という張り付き重りに餌を巻きつけて、それをキャストしてゆっくり引いてくるっていうスタイルの釣りもあります。
これルアーっぽいね。
そう、実際はルアータックルをそのまま使えて、シーバスロッドだったら PE、まあ、1.55 くらいでフロロリーダーを使って、まあ、同じ装備でルアーも餌もどっちもできるんで、シーバスロットだったら便利ですね。
便利だろ。やっぱシーバスロット万能論。
万能だね。
また近づいてしまうの。
ね、別の釣りしたいって言って結局シーバスロットかよみたいな。
そう、何でもシーバスロットみたいな。実際もうなってる。
うん、便利すぎ。で、引き釣りはさっきの、まあ、ルアー釣りと同じでゆっくり巻くのが基本で、一定のスピードでゆっくりスローリトリーブをして、時々しゃくりを入れたり、まあ、動きを止めてホールさせて、まあ、変化を与える。ほぼルアーと同じなんだけど、
ルアー、
そう、使うものがちょっと違うだけで釣り方ほぼ同じだね。
一定のテンポと速な変化っていうのは本当にルアーだよね。
そう、ホールの瞬間に、まあ、タチウオが食べてくることが多いので当たりに集中する必要があって、特に先ほど言った引き釣りは広範囲を探れるのが大きなメリット。
釣り場での数ある手段の一つだね。
はい、まあ、実際には多くのショアアングラーがマズメとかで、まあ、ルアー釣りで手返しよく数を釣って、まあ、その後餌釣りに切り替えて粘るみたいな二段構えの戦略を持ってるアングラーも結構います。
めっちゃ見るそれ。めっちゃ見るよ。だって聞いて、なんか磯竿でなんか VGA 投げてある程度釣ったおじさんが夜になったら電球機に切り替えてるの結構見る。
磯竿で VGA とかパワーワードすぎでしょマジで。
磯竿で VGA なんか投げてて、あ、なんかここローカルルアーはやっぱ VGA なんだなって。多分ローカルルアーがあるんだと思う、 その場所にとって強いルアーがね、
うんうん、で、あ、そういうことね。
そうそうそう、あ、地元産のルアーじゃなくてそのローカルに強いルアーね、そのローカルに強いルアーが VGA でみんな投げてんの、あ、なんか誰かがめちゃくちゃ VGA で釣ってみんな追随してるんだろうなって感じで、でフィッシングベスト着たようなおじいさんもなんか VGA 投げてて、
皆さん VGA 大好きで、大好きっていうか多分そのポイントで一番信頼できるルアーがきっと VJ だったんだろうね。
そうそうそう、それでもう一人だけじゃないよ、もう真っ黒に真っ黒になったおじいちゃんがなんか磯沢で VJ ガンガン投げてて、で日が沈んだなと思ったら電気浮きに付け替えてて、ああだからさっき言ったその様子もう目の裏に浮かぶよ。
そうなんです。で、まあ、餌釣りはその活性が低い時とかそういう時でも匂いとか味で誘うことができるんで、安定して釣果を出したいんだったら、まあ、餌釣りがおすすめ。ただやっぱ付け替えとかそれこそこう糸で巻いたりしないといけないから手返しが悪くて、それはルアーフィッシングに比べたら劣るかなっていう感じですね。
両方準備しておけば選択肢は広がるよね。
うん、釣行当日のコンディションによって道具の使い分けが判断できるようになればかなり安定した数が、釣れるようになります。
もうあまりも釣れないからもう二段構えも考えてます。
焦らず地道にやっていけばきっと釣れますよ。こっからは船からの立ち魚釣り、いわゆるオフショアについて話を進めます。岸釣りと比べて水深や釣り場の自由度が高く大型が狙えるのが特徴な釣りです。
船ってやっぱりさ、おかっぱりすごいやってる人はさ船めっちゃ釣れて当然だろって思うよね。
そうだね、やっぱりショアに比べたら自由度とか、まあ、ポイントやっぱり本当に広いから、うん、逆にショアまで行ったらもう釣れないとっていうのは全然やっぱあるね。
あるよね。
うん、オフショアって、タチウオ釣るときに3種類釣り方があって、天秤仕掛けを使った餌釣りと天野釣法っていうものと、あとはさっきから話してるルアー釣りっていうジギングの3種類があります。
それぞれの仕掛けいや動かし方に特徴あるのかな。
ある。天秤仕掛けから説明すると、 L 字型の金属アームに重りをつけて、そこから2メートルほどのハリスを伸ばして針を結びます。餌にはコノシロとかサンマの切り身を使うのが一般的だね。
やっぱりこうずっと 沈ませる釣りだからなのかな。重りと餌が独立しててすごいよく考えられてる仕掛けだね、
うん、あそうだね、結構こうふわふわとこう浮かべるようなイメージだと思ってもらえればいいかな。重りと話して、うん、誘い方は船長が指示したまあ棚とか、まあ、ちょっとそれより低いぐらいまで仕掛けを沈めて、そこからゆっくりこう、まあ、Y 軸にこうゆっくり巻き上げるような形で探っていくと。でやっぱタチウオってこの動きのある餌にしか反応しないことが多いから、基本的には常に動かして使う、その落として止めて終わりじゃなくて、基本的にはずっと巻き上げる感じ、あのそうだな、平ら場に近い感じかな。うん、竿を持ち上げて小さくしゃくったりとか仕掛けを落としたりっていうこの動作を繰り返してやると、当たりがバンとこう出てきますと。
単純そうだけどすごい作業量が多いね、うん、
そうなんだよね。基本的にはずっと仕掛けを動かすっていうことじゃないといけないっていう感じです。次に天野長法なんだけども、先ほどの、まあ、天秤仕掛けとは違って、重りと針が一体化した仕掛けを使って土壌とかイワシをくくりつけて使う、大阪湾では主流になっていて、関東でも最近増えてる釣り方ですね。
このさっき言った天野と同じ天野だよねきっと。でオフショアだからこっちの方がはるかに重いやつを使ってるってことかなきっと。
そう同じだね。で天野の仕掛けって構造がすごいシンプルだから、投入して仕掛けをこう投入して回収をするっていうテンポがやっぱ早いから誘いの自由も高いと。アクションとしてはこう大きめにしゃくって天野を跳ね上げて、まあ、テンションホールしながらこう落とすっていう、まあ、これをずっとこう繰り返して太刀を誘っていく釣りですね。
もうルアーだね。
はい、ルアーです。もう餌付きのルアーと一緒です。常に動かす。うん。でこれ餌の付け方とかカラーも選択肢が多いみたいで、なんか夜光シール貼ったりとか、カラー付きの天野を使ったりとか、幅が広いのが特徴で、活性の工程によって動かすスピードを調整しないと釣れないこともあるみたいですね。
静かヘッドみたいなやつじゃダメなの？
やっぱりアピールを意識したいっていうのがあるんじゃないかな。正直違いわかんないですなんかそう書いてました記事に。はい。正直わかんないけど、まあ何もない時に試してもいいんじゃないかな、こういうのは。
まあ創意工夫だね。
うん。最後に太刀魚ジギングです。メタルジグを使って棚を探る調法で人気が高いジャンルです。
岸からのショアジギングと何が違うんですか？
あ、オフショアだと水深があるからジグのウェイトはやっぱりショアに比べて重くなります。だいたい40から150グラム程度のジグを使ってボトムまで一旦全部沈めてから、その船長が言う指示してくれる棚まで巻き上げて、そこからワンピッチジャークとか、まあ、ただ巻きで誘うっていうのが基本な釣り方になります。
アンチョビロケット。
アンチョビロケット。
覚えてる？アンチョビロケット。
覚えてるよ。あれめっちゃいいよね。
あのさ、10年前、なんか僕たちが初めて釣りを始めたぐらいのタイミングで、シーバスロット片手にある場所に釣りに出かけて、そしたらタチウオがすごい釣れてるっていうから、じゃあよくわかんないけどこれ買えばいいのかなって、なんかタチウオルアーコーナーで引っ張り出したのが 60g のアンチョビロケットで、そんなの投げられるわけないだろうってマーティンにマジレスされたんだよな。まず何も知らなかったよ ね。
そう、オフショアだったらね、うん、全然いいんだけど、ショアで 60g 投げるって、そんなね、シバス始めたてのねアンチョビロケットは進めらんないよね。
そう、懐かしいねこれは。
めちゃくちゃ懐かしい。俺もあったな、そんなことって今聞いてて思った、うん、
これ 40から150グラムのアンチョビロケットを使って、商品名言っちゃった。
アンチョビロケット、
こうジャークするわけだけど、どっちのが大事なの？スピードなのかリズムなのか。
タチウオはあのやっぱ速すぎる動きよりもゆっくりとしたスローなアクションに反応する傾向があるから、活性が低いときはただ巻きとストップ&ゴーだねを組み合わせるようなシンプルな誘いが効果的。
あえてシンプルね。
そう、シンプル。棚の把握が何よりも重要だから、魚探の反応やとか船長のアナウンスとか、まあ、その辺の指示を聞いた上で水深を丁寧に探って、トライするっていうことが、まあ、超過を上げる鍵になりますね。
やっぱりこう釣りってのはね、周囲の情報をこういかに読み抜くかってのが大事だね。
その通りだね。まあ、どの釣り方にも共通してるのは、タチウオが動く餌にしか興味を示さないっていうところで、さっき話したどの情報も基本放置っていうことはしない。だ、餌釣りであっても止めておくんではなくて、こうゆっくりこう巻き上げるっていうのが大事っていうことですね。
動かすことが基本ですね。
ここまでタチウオ釣りについて岸釣りと船釣りの両面から見てきて、最後は実際のオフショアに必要な装備とか流れについて、まあ、整理しましょう。
実際船に乗るとね、道具だけじゃなくて服装とかもね、必要なものはいっぱいあるからね。
そうだね。まあ、船釣りでの必須な装備としては、まあ、これはライフジャケットね。これはもう必須じゃないと乗れないです。はい。で、乗り合い船は着用が義務だから、国土交通省が認証しているタイプ A っていうライフジャケットを着用してください。
桜マーク、
桜マーク。あと、まあ、船の上ってとても滑るんで、滑りにくいデッキブーツとか、あとは波をかぶったりして寒かったりするんで、防寒対策としてレインウェア、あとは偏光グラス。まあ冬の、うん、冬の不調とかだったらもう早朝の出船では防寒対策を怠ると集中力が続かないので、しっかりと準備していきたいところですね。
船乗ると明るくむちゃくちゃ寒い時あるもんね。
マジで体温下がる。本当にね、気をつけて、厚着を着るぐらいで、汗かくぐらい着込んだ方がいいですね。まあ、そして実際に釣りを開始するまでの流れなんですけど、基本的に集合は出船の、まあ、遅くても30分前、だいたい60分前が一般的で、受付を済ませて釣り竿を確保したら、まあ、タックルを組んで準備を整えていきましょう。
やっぱ釣り竿の位置ってのは釣果に関係、いや、するでしょ。
これね、結構言われてるんだけど、まあ、ある程度はやっぱしますね、どうしても。うん、まあ、センターの方がいいとかね。ただやっぱそこは潮の流れとか船の向きによって当たりの多い位置っていうのが毎回変わるんで、まあ、船長が基本的にバランスを取ってくれるんで、まあ、船長任せで基本的には心配しなくていいかなと思います。
仕掛けの準備は船の上でやるのかな。
基本的には出船前に、組んどく方がいいですね。だから予備の仕掛けとかも事前に数本用意しといた方が、トラブった時とか、まあ、ラインブレイクした時とかにもスムーズに、時間を効率よくね使って、釣りができるんで、やっぱ時間が限られてるんで、お師匠はっていうのは、まあ、基本的に準備はもうしてった方がいいですね。
その準備の時間がおもろいんだよな。
おもろいよな。
うん。
あっという間に時間過ぎるもんな。
そう、夜中もう、もう寝なきゃと思って時計見たら3時 AM って。
出かける時間だね。それオフショアだった。
そう、出かける時間。そう。
結局寝れてないっていう。
そう、寝れてないって。
そう。で、てんやとかジギングは、まあ本当に激しくしゃくったりする釣りだから、ラインが結構切られることが多いんで、 まあ、FG ノットとか PR ノットとかをリーダーの結び直しにここで慣れとかないとだいぶ時間がかかっちゃうんで、そこは練習しといた方がいいですね。
そうですね。
実調においては前半で話したように棚を意識しながら誘い続けることが基本だから、活性の高い個体が散発的に回遊してくるタイミングを見逃さないで集中力を切らさないことが大切になりますね。
長丁場になりそうだねこれは。
そうだね、だいたい短くて4時間からだいたい6時間くらいが一般的な時間ですかね。まあ、集中力が結構途切れた時にどう立て直すか、自分の中でペースを保つっていうのも重要だし、無理に集中するのではなくて、まあ、潮が緩むタイミングとかで、まあ、休憩を挟んだりするっていうのもありだと思います。
特に深い海だと腕パンパンになるもんね。やっぱ自分なりのリズムを保って釣りするのが一番だね。
そう、結局体調不良で全然釣り楽しめないっていうのが一番大変だと思うんで、ショアジギングやってる時とかも結構ずっと潮が止まってる時も投げてるとね、いざマズメジとか潮が動くタイミングでしゃくるのが大変みたいになっちゃってすることもあると思うんだけど、まあ、そこは適宜調整してやった方がいいと思いますね。おかっぱりと船釣りの違いについて少しまとめてみましょう。おかっぱりはアクセスがしやすくて短時間でも成立する手軽さがある反面、ポイントや地合いの制約が大きい。船釣りは移動や設備の自由度が高い分、コストや装備面のハードルが高い。
それぞれに良さあるよね。
あるね。
釣りに対して気軽であるべきって考え方も全然理解できるし、釣果出なかったらもう釣りをやる意味がないから俺は船に乗るって考え方も理解できるし、それぞれスタイルがあるよね。
そして最後に、太刀魚釣りは読む力、待つ力、動かす技術の三拍子が求められます。そのバランス感覚がこの釣りを奥深くしている理由の一つだと思います。
釣りニュースのコーナー。このコーナーでは釣りや魚、テック関連のニューストピックの中からマーレスコープが厳選したものを紹介していきます。まず本日一つ目のニュースが、5月15日の釣りニュースさんからの記事、ウツボを釣って地域通貨をゲット、静岡西伊豆で狙ってみると意外と難しくて面白い。ウツボを釣って持ち込むと地域通貨がもらえる食害魚ハンティングイベントに参加してみた。狙ってみると意外と難しくて面白いウツボ釣り、無事にお土産ゲットとなった模様を紹介しよう。近年地球温暖化に伴う生態系への影響の一つとしてウツボが増え、他の生物の生育環境や海産資源を荒らすという事例が報告されている。西伊豆町ではこれを釣って環境と漁業資源の保護を図るというユニークな取り組みが行われている。釣ったウツボは半端市場に持ち込むと地域通貨で買い取ってもらえるという仕組みになっているこの企画、気分はまさにハンターである。今回釣りをしながら一攫千金を狙ってみた。まずこの企画が行われている西名漁港は海釣り GO っていう釣り場予約サイトで予約して入れる釣り場なんだけど、もうなんか本当にいろいろ斬新なことするなと思って、まず釣り場予約サイトっていうのがまず新しいよね。
そうだね、有料釣り場とかはあったりするけど事前予約が必要ってなんか斬新というか知らなかったっていうか、
まあ、多分これコロナ中にさ、ものすごい釣り場が減ったじゃん、
ね、
まあコロナだからってのもあるけど、漁師から地域住民から全くメリットのない釣り人がどしどし入ってきて荒らすわ、駐車す路上駐車するわってことで、あもうダメですみたいな漁協が増えていく中で、じゃあお金で解決しようみたいな考え方で多分この海釣り号みたいなのが成立したと思うんだけど、なんか斬新な 覚だなと思いました。でウツボ釣りってしたことある？
いや狙って釣ったことはないかな。
釣れたことある？
かかったけどウツボがかかってハリスを切って逃がしたことある。
もう関わりたくない。
関わりたくない。いや危ないからさウツボって。うん、なんか絵かけた時と同じだよね、気持ちとしてはね。
そうだね、うん、確かに。ウツボ釣りは磯釣りの下道として釣り上げられることが多く、一般的に専用の仕掛けというものは特にないらしい。そこで今回は石鯛釣りを参考にした強めのタックルと太めの PE ラインで臨むことにしたって書いてあります。餌はサバで基本的にぶっ込み仕掛けだねこれで、ウツボは結構警戒心が強くて合わせのタイミングが大事らしいです。
あ、そうなんだ。なんか五島列島とかでさ、
うん、
あのぶっ込み釣り仕掛けでクエとか釣ってる人いるじゃん、よく動画で見るんだけど、下道でめちゃくちゃ、うん、そう、ヨネスケさん、下道でめちゃくちゃウツボかかってるイメージあるな。
やっぱりいるところにはめちゃくちゃいて大変迷惑なんだろうな。
そうだね。
で結局この記事を書いてる人は、まあ、1匹釣り上げることができて、まあ、どういう、こう算定基準なのか分かんないんだけど、250ユーヒ、現地通貨250ユーヒを手に入れることができて、250円の分の地魚の刺身を買うことができたんだって。
すっごいねそれ。ウツボを釣って釣ることでその券がもらえるのかな。
そう、地域通貨、
地域通貨がもらえて、それで刺身と交換できるんだ。そう、めちゃくちゃいいじゃん。
そう、気分いいじゃん。いいことして、なんか魚もなんか変えてみたいな、
うん、
食えないのかなウツボって。
え、食べれないことはないと思うけど、メジャーではないよね。
だからどうにもこう減らないんだろうね。だって仮に釣ってうまかったら、あ、日本人にバレたらあっという間になくなるからね。
確かに。
日本人がうめえと思ったらマジ一瞬でなくなるからね。
確かに。
だってなんか今日も X で話題になってたけど、シラス漁とかって結構やばいじゃん。稚魚取ったらやばいやんって話だけど、うん、うまいからめっちゃ取るもんね日本人って。
そうだね。
うん、
ウツボは取られないもんね。
そう、ウツボは取られない。多分もう本当に美味しくなくて、うん、まあ迷惑な存在だから、こうやって地域通貨を上げてでも人に取らしたいってわけだけど、まあでも釣り自体も面白そうだからさ、いい企画だなこういうのって。
うん、
うん、西伊豆に釣りに行くことはあんまりないんだけど、こういうことをちょっと小耳に挟んで、じゃあちょっと行ってみるかと思って行ってみるのもありかなと思いました。
そうだね。じゃあ次のニュースです。糸釣りリールもここまで進化、 MAXXSP アブガルシア、ねじ込み式ハンドルで使用感が上位機種に肉薄。2025年5月15日に、ルアマガプラス編集部さんが書いた記事です。ラインが標準で巻かれたスピニングリールは各社が展開している。しかも驚くべきロープライスで入手できるのだが、それはひとえに初心者アングラーに釣りの魅力を気軽に味わってもらうため。そんな初心者が初めて手にするリールだからこそ、性能の妥協はもったいない。そこでアブガルシアから登場したのが、上位機種に肉薄する設計を搭載した糸付きスピニングリール MAXX スピニングだ。
名前良くないもんじゃん。
MAXX スピニングですよ。
これ今画像を見てるんだけど、いいね。こうスプールにデカデカとマックスって書いてあって、もうそれだけじゃないんだよこれ。フットの部分、要はリールに接続するパーツの付近にもマックスって書いてあって、
これかっこいいですよね。
すげえ潔くていいな。うん、
そう、アブガルシアってもともとカーディナル3が存在していたんですけども、今回する MAXXSP はその後継機みたいですね。販売価格が6000円以下で、 ゼノンから踏襲される左右非対称のボディ構造によってコンパクトで軽量化を実現しているみたいですね。
ゼノンってあの一番上に君臨するめちゃくちゃ軽いで有名なリールだよね。
そう、それが、初心者用リールでも搭載されたと。
そのゼノン譲りの左右対称ボディ構造が初心者用機にも降りてきたよってことだよね。
でこのリールなんですけど、基本的に安価なリールっていうのは共回り式が採用されている、ハンドルですね、共回り式が採用されていることが多いんですけども、この MAXXSP ではねじ込み式を採用してます。
やっぱ大きく使用感違うもんね、共回り式とねじ込み式とでは全然違うよね。
違いますね。私あのキビレを共回り式のリール、
うん、
ってかけたことあるんですけど、もう負けなかったんですよ、引きが強すぎて。隅田川だったんですけど、すごい流れ早いじゃないですか隅田川って。
うん、流れが早い、うん、
そう、流れが早いプラスしかも47センチのキビレをかけたんですね。その時共回り式の台湾のリールを使ってて全くこう負けなくて、なんかガチャッとして大変だった記憶がありますね。で番手に関しても750番から4000番まであるみたいで、お値段も、まあ、その小さい4600円から5800円っていう価格帯なんで、とても安価だなって思いました。
いいね、こういうなんか親切な商品展開って。
うん、まあ、記事を見てるとブラックバスとか結構釣ってるっぽいんで、本当幅広く使えるリールなのかなって思いますね。
でもな、本当名前ともうデザインがめちゃくちゃいいね。黒いスプールに MAX って書いちゃう。これすげえいいわこれ。気に入った。
かっこいいよな。
気に入ったわ。うん、かっこいい。
うん。そうなんだよね。でさ、この MAX のいいとこはさ、まあ、こういうことがあるとするじゃん。例えば、
うん、
お前何のリール使ってんだっけって聞いてくるじゃん、例えば。うん、そしたらさ、
うん、
MAX だけどって言えるじゃん。
ああ、そういうことね。その、なんか、うんちく垂れる人いるよね。釣りとかで人の道具見て、ああだこうだいうやつって。
そう、いるじゃん。何使ってんのみたいな。いや、MAX だけどって言い返せるじゃん。
リールはさ、いつどんなやばい相手が来るか分かんないし、いいの買っとけば、それなりに長く使えるわけよ。だからやっぱ、モノコックボディとかさ、ワンピースベールとかさ、サイレントドライブとか。
うるさい。オタクくんさ、お前の話はうんちくタラタラで話が長いんだよ。俺のリールはマックスなんだから、これ以上の最大はないんだよ。はい、終わりってやれんじゃん、このリール持ってたらさ。
そうだね。
そう。
いや、すごくいいね。それを、もう、それがすごい伝わるいいリールだね。
そう。あとね、やっぱアブガルシアのリールって俺結構好きでさ。なんていうかな、島の台湾にはない魅力が感じるんだよね。デザインもそうだし、やっぱこういう、なんていうのかな、ねじ込み式を搭載してくれるとことか。うん。あと名前のセンスとかもすごく好きで、さっきから言ってるけど。
マックスはマジで、日本のメーカー絶対そんな名前せんって。
しない。マジでしないと思う。ちょっとデザインがほんと現代的よりかは古いイメージ。そう、それもまたいい、
うん、ずっとね、島の台湾が先走ってる、後ろをこう追っかけてるってイメージあるよね。第三のメーカーって感じだね、日本においては。その感じが応援できるよね。
そう、応援できる。ちょっと触ってみたいなって思いましたね、この MAXXSP。
これ絶対ショーケースの中に入ってるわけないんだから、このなんか大きい上昇屋行こう。
はい、買いに行きましょう。
それベタベタ触って、なんか足りない番手とかあったら適当に買ってもいいよね。なんかこう、まあ人に貸す用で買っとくかみたいな感じで気軽に買える、いい値段だな。うん、そう、ね、買いに行こうよ。
はい、買いに行きたいと思います。マーレスコープ FM ポッドキャストでは、さまざまな釣りに関係する人をフューチャーしたり、ブックレビューや聴講機、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、 あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたりフック交換をしながら、なんて聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。それではまた次回。マーティンでした。
ミックでした。